説教、ロバに乗った王、小宮山剛牧師。
もう一度28節をお読みしますが、イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれたと、そのように書かれています。この前のところのお話までですね、このザーカイ、エリコの町のザーカイという朝鮮人の頭の家での出来事であったわけですが、そのザーカイの家を出まして登って行かれた。いよいよイエス様の旅の終着地でありますエルサレムへ向かって登って行かれたというふうにこう書かれています。この登って行かれたっていうのはですね、今日の日本でも東京に行くことを上京するなんてこう言いますけれども、首都ですね、都に登るという言い方があります。そういう意味だということもできるんですが、実際にこの上り坂なんですね。エリコの町というのは世界最古の都市であるということを前に申し上げましたが、同時にですね、世界で最も低いところにある都市だということでもあります。皆さんご存知の死海ですね。死海は非常にこの海抜が低いところにあるわけです。海面よりも低いところにあるわけですが、その近くにエリコはあるわけでありまして、エリコはですね、海抜マイナス250メートルなんですね。そんなに低いところにある町であります。一方、このイエス様が迎えられているエルサレムは高地ですね、高地にありまして、海抜800メートルなんですね。ですからこの高低差およそ1000メートルあるわけであります。でこれを1日で行かれるわけなんですね。ですからこれはかなりの上り坂だということになるかと思います。ですから実際にエルサレムへ登って行かれたっていうのは、そういう意味も入っているということができるでありましょう。そしていよいよエルサレムへ近づかれた、そういう時の出来事が今日のお話であります。そして今読んでいただきましたように、イエス様は転ばに乗ってエルサレムの城門に向かって弟子たちが歓喜の声を上げる中進んでいかれるわけなんですね。これは王様がですね、戦いに勝利して凱旋して町に入る、そういう光景を彷彿とさせるわけであります。当時のですね、王が敵に勝って勝利して、そしてその町に入るという時には馬にまたがり、この清掃した騎兵隊、家来たちを従えて、群衆の歓呼するの叫びを上げる中を町に入ると、こういう姿を彷彿とさせるのが今日の出来事であろうかと思います。まさにイエス様はメシアですね、キリスト、救い主、つまり王として、新しい王として都であるエルサレムに入場される、そういう光景を弟子たちは見たわけですね。それでこの弟子たちはこの歓呼の叫びを上げましてですね、大勢の弟子たち、イエス様の弟子たちは十二使徒だけではありません。その周りに婦人の弟子たち、また男の弟子たち大勢おりました。その大勢の弟子たちがこの喜んでですね、この叫んで、この声を上げる中をイエス様はロバに乗って入場されるんです。この弟子たちの興奮ぶりが今読んでいただいた聖書によりましてですね、伝わってくるような、そういう印象を持つのではないでしょうか。弟子たちはですね、おそらくこの喜びの叫びを上げていた弟子たちは いよいよイエス様が王としてエルサレムへ入られるんだ、そこで王になられるんだ、こういう期待と興奮を思ったことでありましょう。しかしその絵はよく考えてみるとですね、王として入場されるといっても、当時のユダヤはローマ帝国に占領されているわけですから、またこのヘロデという領主がガリラその他の地方に君臨しているわけですね。ですからイエス様が新しく王となられるということは、当然そこで戦争が始まるわけですね。革命となるわけですね。ですからこのローマ帝国の軍隊と衝突して血を流す覚悟であると思った弟子たちも当然多くいたわけであります。一体これからどういうことになるんだろうか、ローマ軍と戦いになるんだろうか、あるいはヘロデの軍隊と内戦内乱になるんだろうか、そういうような状況であります。ですから39節でファリサイ派のある人々がイエス様に向かってですね、先生弟子たちを叱ってくださいとこう言ったっていうのは分かるような気がいたします。とんでもないことになりますよ、このままエルサレムに入られたらと、このローマ軍と衝突してですね、血みどろの戦乱になるんじゃないか、そういう危惧を持った人たちもいたでありましょう。もちろん私たちは分かってるから安心して読んでるわけですが、イエス様が王としてエルサレムに入られたんですが、それはそうなんですが、それは十字架にかけられる、十字架上の王座を目指してイエス様は入られるわけであります。もちろんしかし周りの弟子たちはそんなことは理解できないわけなんですね。ですから勝手な想像をして騒いでいるわけであります。さて、今日はそういう今日の出来事の中で注目したいことがあります。それは先ほども触れたようにたわけでありますけれども、イエス様が乗られたのは何であったかということですね。それは子ロバ、ロバの子であります。ここに注目をしたいと思います。つまりイエス様は馬ではなくロバの子にまたがってエルサレムに入場されたということであります。ですね、この普通王様が凱旋して都に入場するときには馬に乗るんですね。ところがイエス様はロバの子に乗られた、これは一体どうしてなんだろうかということであります。で、もちろんそれはゼカリア書の9章9節を読んでいただいたんで、その予言であるわけですけれども、しかし、なんでロバの子なのかなというのは、私は昔はあまり考えたこともありませんでした。馬の代わりにロバに乗ったんだなというぐらいに、あまり気に留めることはなかったんです。しかしなぜロバの子に乗られたのか、また神様はどうしてそれを予言されていたのかっていうことがですね、はっきりと私が示されたことがありました。それは昔ですね、教会の中でたくさん上映されたジーザスという映画がありました。ご覧になった方も多いと思います。またそのビデオをお持ちの方もいらっしゃると思いますけれども、私はあれを初めて見ました時にですね、ああこういうことだったのかっていうことが初めて分かったのであります。つまりそれまでイエス様がエルサレムに入場する、その中世のいろんな画家が描いた絵などを見ましてですね、その時には全然気がつかなかったんですけれども、その映画ジーザスを見ました時に、あれは聖書に忠実に再現したと言われる映画ですね、それでこの大勢の群衆が弟子たちが自分の上着を道に引き、そして白の葉を打ち振る中をイエス様がロバの子に、本当のロバの子にまたがって進んでいかれる、その光景を見た時であります。 それまで見ました中世の画家が描いた絵ではですね、まあ、馬でも老婆でもあんまり違いはないように見えたんですが、その実際にその撮った映画を見ますとですね、イエス様が群衆の中に紛れてしまってどこにいるのかよく見ないとわからないんですね。それはどういうことかっていうと、ロバの子は小さいということであります。ロバの子は小さい、ロバはそもそも馬よりも小さい、ところがロバの子はもっと小さいわけですね。初めて人や荷物を乗せるその機会がイエス様であった。そのロバの子に乗りますとどういうことになるかっていうと、周りで立っている群衆と同じ高さにしかならないんですね。それまで見たキリスト教の美術などでは、そんなイエス様がやっぱり飛び出ているように書いてあったんですが、実際に映画にしたものを見ますと周りに立っている人々と同じ高さになってしまって、どこにイエス様がロバに乗って進んでいかれるのかよく見ないとわからない、群衆に紛れてしまっていたわけであります。その時私は大変な実は感動を受けたわけなんですね。つまり、ああそうかと、こういうことだったのかということが分かったわけであります。つまり人と私たちと同じ目線のところを進んで入場されたっていうことなんですね。立っている人と同じ高さを進んでいく、これは実写の力ですね。映画っていうのはすごいなと思いました。馬に乗るとどういうことになるかっていうと、まあ、普通王様が凱旋して町に入場されるときには、大変馬ってのは大きいですから、その上に乗りますとやっぱりこう上から見下ろす形になるんですね、群衆を。そういうこの堂々とした、まあ、威風堂々とした感じの入場になるわけです。周りにはこの騎兵隊が従っていくわけなんですね。ところがイエス様一人ロバの子に乗られたわけであります。そうするとそれはぐんとこう低くなりましてですね、周りに立っている人たちと同じ目線の高さになるわけであります。つまりイエス様が王としてエルサレムの都に入場する、これは弟子たちが、ここまでは弟子たちが言った通り正しいんですけれども、それがどういう王様であるかっていうところで弟子たちは非常な勘違いをしているわけです。この時点でまだですね、十字架が見えていない。つまりイエス様がそのようにしてエルサレムに入場されるということは、十字架というものが、このエルサレムでつけられる十字架というものが一体何なのかを如実に表しているということが私は分かったわけなんですね、その時。つまり上から見下ろして君臨する王というのではなく、イエス様、この私、あなた、私、私とその救う、その私たち一人一人を救うためにこれからエルサレムに入られるんだということが伝わってきたわけです。それが十字架の意味なんだなっていうのがですね、改めて思わされたんです。さてもう一つですね、このロバの子にそのお乗りになる前の出来事ですね、このロバの子を連れてくるにあたって大変不思議なやり取りがここで書かれているわけなんですね。イエス様がオリーブ山を挟んで、向こうはエルサレム、手前はこのベタニアとかベトファゲの村があるという、その近くにおいでになった時です。そこに書かれていますように、二人の弟子を向こうの村に使いに出させ、そしてそこにつながれているロバの子がいるから、それを連れてきなさいと。持ち主が何だとこう泥棒かっていう感じでこう言ったらですね、なんで連れていくのかと聞いたら、主がお入り用なのですと答えなさいと、こういうことをあらかじめ二人の弟子に言うわけなんですね。二人の弟子がイエス様の言った通りその向こうの村に行きますと、果たしてその通りであったわけです。そしてロバの子がつながれていた。そしてロバの子を連れて行こうとすると、なぜほどくのかと、やはりこのイエス様が予告された通り持ち主が聞くわけ、当然聞きますよね、安藤、俺のロバを勝手に取っていくのかって話なわけであります。 そうすると2人は主がお入り用なのですとこう答え、そして連れてくることができたというですね、イエス様が予告された通りであったわけであります。これは大変不思議なことですね。一つ分かりますのは、イエス様は先をちゃんと見通しておられるということであります。ですからこの先エルサレムでご自分が捕らえられて十字架につけられることももちろんご存知であるということが分かります。で、しかしですね、この出来事の中でロバの持ち主がですね、なぜ転ばをほどくのかとこの二人の弟子に尋ねたところ、二人は主がお入り用なのですとこう答えたわけですね。そしてロバの子を連れていくのを許したのは一体なぜなのかということなのであります。もちろん中にはですね、あらかじめイエス様がこのロバの持ち主と打ち合わせをしていたんだなんて、まあ、うがった見方がする人もないでもないかもしれませんが、それじゃあんまりなことですね。それでは全然聖書の意味がなくなってしまいます。じゃあなぜこのロバの持ち主は主がお入り用なのですとイエス様が二人の弟子に言った通りの言葉を伝えたところ、ロバの子を連れていくのを許したのかと、大変不思議なことですけれども、それはですね、やはりこの主がお入り用なのですという、この時イエス様が弟子たちにこの時こう言いなさいと言ったその言葉が神の言葉であると、その時必要な神の言葉であったということだろうと思うんですね。つまり神の言葉の力であります。イエス様が荒れ狂う海に向かって沈まれと言えば海が沈まる、死んだ少女に向かって起きなさいと言えばその娘が起き上がる、それは神の言葉の力です。で、この時二人の弟子を通してイエス様がおっしゃった主がお入り用なのですという、その神の言葉の力をここで表していると言えると思うんですね。そしてつまり神様はゼカリア書、今日読んでいただいたもう一つの聖書箇所であります旧約聖書ゼカリア書の9章9節ですね、この予言の成就であるわけですが、だとしたら神様はなぜその馬ではなくこの転ばを必要とされたのかということであります。一つには先ほど申し上げたように、私が映画ジーザスを昔見ました時に感動いたしましたように、私たち一人一人を救う、私たちの同じ目線に立ってあなたを救うと無言のうちに表している、こういうことがわかるわけですけれども、しかしなぜこの転ばを、向こうの村につながれているこの転ばを必要とされたのだろうかということなんですね。馬ではなくこの転ばを必要とされた、馬であっても良さそうなもん、なぜこの転ばなのか、この転ばなのかと。で、私はこのことを考えますときに、もうずいぶん前に亡くなりまして、しばしば引用させていただいておりますですね、チーロバ牧師こと榎本康郎先生の書かれたチーロバという、まあ、教会の本棚にも置いてありますが、その本の後書きを読んだ時のことを思い出すわけであります。榎本先生はこのチーロバという小さな本の後書きで、なぜチーロバという本の名前をつけたかということを書いておられるんですね。こう書いておられます。このロバの子が向こうの村につながれていたように、私たちもまたキリスト教には、ごめんなさい、私もまたキリスト教には全く無縁の環境に生まれ育ったものであります。私の幼友達が私が牧師になったことを知って、キリストもえらい損をしたもんじゃのうと言ったそうですが、その評価の通り知性の点でも人柄の上からもおよそふさわしくなかった私であります。ですから同じ馬科の動物でありながら、 サラブレッドなどとはおよそ桁違いに愚鈍で見栄えのしない地色場に等しを共感を覚えるのです。しかしあの名もないロバの子もひとたび主のように召し出された時、その背にイエス様をお乗せする光栄によくし、おまけに群衆の歓呼に迎えられてエルサレムへ入場することができたのです。私のような者もキリストのしもべとされた日から身に余る光栄に浸され、不思議に導かれて現在に至りました。この喜びを何とかして多くの同胞にお伝えしたい。それがこの地色場を執筆した動機であります。というふうにこう書いておられるんですね。ああ、そうだったのかと私はこう思いました。そうだなって思いました。このイエス様が王としていよいよエルサレムの都に入場される。その時に用いられたこのロバの子でありますけれども、この今日の箇所を読み返してご覧になってですね、みんなから褒めたたえられたのはイエス様であってキリストであってロバではないということであります。しかしながらそのキリスト、新しい王であるキリスト、イエス様を運ぶ器として用いられたのがロバの子であります。そして榎本先生が書いておられますように、私が褒めたたえられるのではないけれども、私がイエス様、この誠に小さな愚鈍で見栄えのしない馬らに比べたらはるかに劣るこの地色場であるですね、この私たちがそのイエス様を褒めたたえるために証しする、あるいは用いられる、そういうことに用いられるときにキリスト者の喜びがあるのだと思います。私たちの喜びは自分が称賛を受け、また名誉を受け、あるいは褒めたたえられる喜びではありません。私たちの喜びは、この私という小さな人間を用いて、イエス様が褒めたたえられる、神様が褒めたたえられるという喜び、これがキリスト者の喜びであります。私もですね、このキリストを知るまでは、自分が褒めたたえられる、あるいは自分が高められる、まあ、会社で言えば自分が出世する、まあ、そういうことを求める人生であったと言えると思うんですね。けれどもこのことは、私たちが何か自分が高められることを求めるという重圧から解放されるんですね。ああ、そうでなくていいんだ、自分は別にこの高められなくてもいいんだ、私を用いて、こんな私さえも用いてイエス様が褒めたたえられればいいんだっていう、こういう喜びであります。その時に私たちは社会や人生からこの自然のうちに受けるプレッシャーから解放されるということを私自身は味わったわけであります。主が褒めたたえられるためにですね、この私が用いられる、自分を振り返りましても信じがたいことです。私のようなですね、本当に欠点だらけ、欠けだらけ、失敗だらけの私が用いられるとは到底思えない。いや、私たち一人一人が本当にふさわしい人間かと言われれば、いや、ふさわしくありませんと答えるしかないわけでありますけれども、そういう欠けたところだらけの人間である私たちをですね、役に立ちそうもないこのロバの子に等しい私たちを指してですね、問題は私たちがどうこう力があるとかないとかどうだとかいうことではなくて、主がお入りようだということにあるのであります。私たちの側には理由がない、私たちをお選びになった神様の側にちゃんと理由があるんだということであります。ここに私たちの平安があるのであります。主がお入りようなのですと、この言葉は 私たちに向かっても主がおっしゃる言葉であるわけですね。ヨハネによる福音書の15章16節でイエス様が最後の晩餐の席上で十二使徒たちにこうおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。そのイエス様がお選びになった使徒たちというのは誠に情けないみっともない弟子たちでありました。イエス様のためなら命も捨てますと言いながら、その舌の根も乾かないうちにイエス様を見捨てて逃げ裏切った、誠に弱く情けないみっともない弟子たちであります。誠に弟子たるにふさわしくない弟子たちであります。ところがイエス様はその弟子たちを指して、あなた方が私を選んだのではない、あなたたちが自分で私を信じたと思ってるかもしれないけど、そうじゃないと、私があなた方を選んだのだとこうおっしゃったわけであります。この誠に頼りない弱い私であり、私たち一人一人に向かって主がお入り用なのだと、あなたがどうしても必要なのだと、あなたでなくてはならないんだと言わんばかりに、この向こうの村のあの転ばとおっしゃってイエス様はおっしゃるのであります。誠に感謝であります。これは人間の考えではわからない喜びであります。先週ですね、三田教会の特別伝道礼拝に奉仕させていただきました。伝道礼拝終わりました後、食事を挟んで講演会の講演もさせていただいたわけですけども、全部プログラムが終わりって帰る時にですね、一人のその教会の年配のご婦人が近づいて来られまして、このようにこうおっしゃいました。私はもう年を取ってしまって、昔はたくさん奉仕をしたんですけれども、何も奉仕をできなくなってしまった、申し訳ないと思っていましたが、今日お話を聞いて祈りという奉仕があることが分かりましたと、ありがとうございますとこういうふうにこう挨拶されたんですね。私は本当に今日来てよかったなって思いました。私たちは祈り、何ができなくなったとしても祈りという尊い奉仕がある、そして主はそれを必要とされているということですね。世の中に神様が命を与えてくださったんですから、私たちこの世の人全部ですね、必要とされていない人なんか一人もいないのであります。そして私たちは主がお入り用なのですという言葉を今日聞いている、このことを本当に喜びとしたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。この誠にあなたのお役に立つどころか足を引っ張ってばかりのこの私であり、私たち一人一人でありますのに、あなたは主がお入り用なのだと言わしめてくださる、感謝をいたします。主よ、私たちもイエス様の栄光を証しする器として、どうぞ聖霊によってお持ちくださいますように心からお願いいたします。またどうか隣人の救いのための祈りの器としてもお持ちくださいますように心からお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。